主は皆さんと共に。
私最と共に。
ルカによる福音。その時イエスは12人と一緒に山から降りて平らなところにお立ちになった。大勢の弟子とおびただしい民衆がユダヤ全土とエルサレムから、またティルスやシドンの海岸地方から来ていた。さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。しかし富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである。キリストに賛美、
キリストに賛美。
私は阪大病院の大部屋に入っているんですけどね、30代の方、40代の方、それから私と同じぐらいの年齢の方ですね、その4人がおるんですけど、まあ本当にみんな大変ですよ。それで私一番マシなぐらいというのは、3度3度の食事ができるからね。他の方は何か支障がありますね、食べるということにも。だから点滴で生きてらっしゃるんですよね、まあ、しばらくの間かもしれませんけどね。それから一晩中咳込んでる方とかね。それで私はもう人間って本当に惨めだなというふうに思ったんですけどね、はい。で先生方はとても元気ですけど、でもいつまた病気になるかも分かりませんよね。で私は本当にイエス様は強いなと思ったんですね。人間は弱いけどイエス様は強いなと思いましたね。イエス様は亡くなったけど3日目に復活してね、もういつまでも死ぬことがないでしょ。で人間というのはもともと弱いなっていうふうに思ったんですよ。でね、いやこの世の命はどれくらいの意味があるかということなんですけど、いや随分意味が積極的な意味もあると思うんですよ。人生儚いということばっかり言ってたらいけないと思うんですよね。でイエス様はまあ、これは御父も聖霊も一緒ですけど、宇宙が始まる前から人間というものを計画してね。でおそらく一番先に人間が計画されて、そしてずっとこの世の終わりにね、まあ、それは今から100万年以上前かもしれないけど、まあ、人間が作られたわけですよね。一人一人のことも神様計画してくださってるんですね。で実にね、なんていうか、笑うこともありになったに違いないし、またお泣きになったことは聖書にも書いてありますよね。苦しまれた方、イエス様が宇宙を作られたということですよね。それは私たちの大事な信仰ですよ。イエス様は宇宙も作られた方なんですよ。その方がね、私たちの罪を取り除くことができるために、人間の実際の人間の人間性をおとりになったんですよね。でマリア様からお生まれになったんですよね。でイエス様が十字架の痛ましい死というものを遂げてくださったことによってね、私たちには永遠の命が与えられることになったわけなんですよね。だから本当にイエス様は素晴らしいなというふうに思いますね。この世の命もとてもいいんですけどね、もし私たちが永遠の命をいただかないんだったら、もうこの世の命は大したことないですよね。永遠の命をいただくんだったら、この世の命も値打ちがあるというね、そういう見方が大切かなというふうに 本当にね、イエス様にありがとうですけど、同時にあなたは強いなと思いました。イエス様だけが本当に強い方ですよ。他はみんな弱いわ、うん、で今日のね、第一の朗読も第三の朗読もね、そのことをやっぱり強く言ってるんじゃないでしょうか。本当に神様だけが頼りになるということですよね。でイエス様も人間としてはそのお気持ちでずっと過ごされたんですよ。頼りになるのは神様だけだということをね、ご自分も体験しながらこの世を渡りになったんだろうと思います。マタイの五章の三条の説教は貧富発端というのがありましてね、不幸の方は書いてないんですけれど、八つの幸せの、源が示されているわけなんですよね。だけど今日のところはですね、四つの幸せ、そして4つのちょっとその裏ですよね、4つの不幸が述べられています。じゃあイエス様は実際は歴史的にはどっちの説教されたんだろうかという、当然疑問になってきますよね。 でも私はこんなふうに思ってるんですよ。専門家もあんまり違うことは言わないと思いますけどね、こんなに大事なことをイエス様はたった一回だけお話になったわけではないと思うわけなんですよね。それからマタイの方は8章の、初めですけど、2節なんですけどね、心の貧しい人は幸いであるというね。ルカは今日のところ6章20節けど、貧しい人々は幸いであるという、どちらかといえばね、貧しい人は幸いであるとおっしゃったことの方が多いじゃないかな。それだけおっしゃったかもしれませんね。でもただ貧しければ物質的に貧しければそれで幸せだというわけじゃないんだということをね、マタイは責任を持って教会の解釈をそこに施したという感じはしますよね。実際ね、このイエス様を慕ってきた人は地上の幸せというものを第一に夢見た人もいるかもしれないけれど、何らかの意味で宗教的な人々だったんじゃないかなとは感じるんですけどね。確かにその地方は確かに神様 お望みにいつも忠実だったわけではないけれど、やはり聖書の教えというもの、聖書をだんだん積み重ねてきた民ですからね。だからその正しい預言者の伝統というものはやっぱりみんなの中にあったと思うんですよね。だからそういう人たちはただ貧しいだけじゃなかったと思うんですよね。少数の豊かな人もいたかもしれないんですけどね。でもその貧しいけど救いを求めている人々を見て、貧しい人々は幸いだとイエス様おっしゃったんじゃないでしょうか。あまりきっちりね、この8つと4つと対比する準備はしてないんですけどね、柔和な人は幸いであるというような言葉はちょっと省略されているんですよね。憐れみ深い人、心の清い人、平和を実現する人、みんな大事だけどここには省略されています。でも悲しんでる人というのは清められている人じゃないかな。また弱い人に対しても憐れみの深い人じゃないでしょうか。そして大体平和な人だと思うんですよね。だから非常にイエス様はこの貧しいこと、飢えていること、泣いていること、いじめられていること、この4つの中にね、神様だけを頼るという一番肝心の代表的なことを挙げていらっしゃるんじゃないでしょうか。だから私たちはそれを大事にしていきたいと思いますよね。そしてね、信者さんであっても確かに心の貧しいということはいつも必要なんで、一番必要なんですけど、いつも必要だし一番必要なんですけれど、信者さんであっても権力を握っている方とかね、それとお金持ちはやっぱり危ないということは言えると思いますよ。お金持ちは、皆さんの中にもいらっしゃると思いますけど、やっぱり用心しないと簡単に天国に入れないんですよ。神様だけを頼りにするということはしないからね、すぐにこれはお金で解決しようなんていうことが起こってきますからね。だけど体一つにしてもね、どんなにお金かけても良くなりませんよ。私の入院してるところ、みんな良くなりたい人ばっかりだ。 どうしても良くなれないからあそこにいるんですよ。お医者さんだって最後同じことです。天崎にちょっとすみません、こんなことあんまり大して言う必要もないことだけど、天崎にご自分の病院を作られた立派なお医者さんでよく働いた方ですけど、最後はね、アガペカプテマ病院で私がお世話して、洗礼を受けてくださったんですけど、この病院を作ったお医者さんでもこんな死に方かなと思いましたよ、でもうちょっと綺麗な部屋で死んでもよかったかもしれないけど、まあ大したことないですよ、綺麗な部屋で死んだってね。本当に今日のね、第一の朗読から具体的に言葉を挙げると、時間がかかるし、あんまりそれはしないことになってしまいますけれど、もう神様を本当に頼りにしていきたいと思いますよ。でそのことをイエス様もとっても望んでいらっしゃると思いますね。私たちが本当に頼りにするのは神様だということですね。それからもう一つ、この前から始まったんですわ。もっと前の日曜日かと思いましたけど、先週の日曜日、コリントの第一の手紙の今日読む直前まで読んだんですね。そして今日はその続きで、来週またもう一回ありますよ。でキリスト教のね、信仰のやっぱり一番の入り口っていうかな、それは私たちが復活するということだと思います。ある程度分かりやすいことですからね。今の体じゃないんですよ。今の体と同じではないんですけどね、やっぱり体は体なんですよ。そして私たちは霊魂だけじゃなくて体として永遠に生きるものだということですね。それはね、キリスト教のとっても大事な教えだし、カトリックはそれを本当に正確にね、症状じゃないって、ただ魂の不変不滅を物語る象徴として、なんていうか、復活が言われてるわけではない。だから非神話かなんか言う必要ないね。だから魂の永遠性だけを本当は言ってるんだというようなことじゃない。本当の体の復活があるんだということをね、その今のパパ様を先頭に教会はずっと言ってるんですよね。だから私たち、またこの1週間もね、私たちは復活するんだと、そういうことをね考えましょう。だからこそ今の生き方が大事だということも言えると思うんですよね。ちょっと寂しい時もあるけど、動物には復活がないのが教会の教えだと思いますよ。僕は可愛いペットがいてもね、足のフランシスコもとても動物は大事にされたんだけど、でも動物には復活がないですよね。思い出とかね、神様の技を永遠に賛美するとかいう意味では永遠に生きているかもしれない、それはね。でも動物の固有の復活はないです。私たちは動物なんですよ、私たちもね。だけどそこでははっきりと動物と区別されているというその一つは、私たちは復活するし動物は復活しないということだと思います。今日はね、神様だけ頼りということと、パウロが非常に強調している私たちの信仰の入り口、そして信仰の支え、それはキリストが復活したように私たちも復活するということなんですよね。神様を第一にしましょう。そして日曜日のごみさんもね、ちょっと私手近なこととして、とっても神様を第一にしたら、私たちの恵みをいただいているから、日曜日のごみさんは大事にしないといけないと思います。それはある意味で共通の一つの目標だと思うんですよね。それだけどんな生き方してる人もほとんど変えない、どうしてもダメだったらどっかの教会行って、僕の教会でもいいんですけど、もうごみさんを大事にしていくということは、生活の仕方が違っててもそこだけは一つになるところだと思うんですね。だから言葉で表現しなくても一つの心でこのごみさんを捧げたいと思います。またね、いつかね、一緒に考えるテーマですけどね、皆さんはとっても大事なメンバーなんですよ。特に今の教会はそれをとっても自覚してるんです。神父が捧げるっていう、それみんなが預かってる、そうじゃなくてみんなが捧げてるんです。でその時に神父は道具なんですよ。みんなが捧げてるんですよ。ほとんど何もしない方はいるかもしれないけど、みんなが捧げるんですから、その気で捧げていただきたいと思いますね。終わります。